今週のハピリーはノリノリ東京湾のテーマでお送りしております。この時間8時台スタジオには NPO 法人海辺つくり研究会理事森田健二さんをお招きしております。森田さん、おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりでございます。
久しぶりです。
お元気ですか？
はい、おかげさまで毎日元気しています
素晴らしいでございます、以前も東京湾のお話をするにあたり、
はい、
森田さんには来ていただいていろんなことを教えていただきました。それこそお台場の海の話とかね、
はい、
もう聞きました、
はい、
何年経ってんですよ。もう 2,3 年経ってんですかね。
2年ぐらい経ちましたね。
経ってんですかね、はい、その後東京湾はどうですか？
私の感じではますます素敵な海になってきてるなと思います、
うん、以前森田さんにお会いしてから、まあ、それこそこの 2,3 年番組でもたびたび東京湾の話をしたり、はい、まあ、その海であったり水辺っていうところから見方をね、
はい、
いろいろ変えたりなんかしながらいろいろ調べてきまして、はい、その美しい海、いい海、
はい、
というのの考え方って、
そうですね、
ちゃんと知らないといけないなっていうのを改めて感じることがたくさんありました、
はい、
例えば我々美しい海っていうと、
はい、
真っ青な、
はい、
ね、ゴミの浮いてないっていう海をついつい、はいはい、リゾートチックな、想像しちゃいますが、森田さん、例えばじゃあ美しい海ってどんな海ですかって聞かれたらどうお答えになりますか？
それは私は生き物がたくさんいる海というふうに思いますね、うん、
はい、
ですから美しいという表現よりは豊かなという、うん、
あ、いいですね、はい、
そちらの方が適切かなと思ってます、
うん、どうしてもだから例えばお台場東京湾っていうとさっき言った我々のまあ、上っ面なねイメージの美しいというところからはちょっと離れているイメージを持っている方が多いと思います、はい、東京湾綺麗なのっていう、
そうですよね。
でも、はい、豊かかどうかという考え方でいくと、はい、また豊かな海に戻りつつある、
そうですね、
かなり戻ってきている、
はいはい、そう考えていただいていいと思います。
素晴らしい。皆さんから東京湾って聞いてどんなことを思い浮かべますかっていうのをイメージしますかっていうのを、はい、街の声とかも拾ってみたんですけど、正直こんなにノリっていうワードが出てくると思わなかったぐらい結構出てきたんですよ。
あ、そうですか、
はい、
あ、それは良かったですね、
うん、ただ昔は取れたんだよねっていう声が多かったのは、まあ、
そうなんですね、
実際なんですけどね、はい、
今も実際にはたくさん取ってるんですけどね。
ねえ、それをもちろん森田さんも、
はい、
まあ、やってらっしゃるというか、今日は、ですね、例えばメールちょっと紹介しますね、
はい、
時の旅人さん、自分が思う江戸前、はい、その昔東京は江戸と呼ばれていたことに由来しますが、はい、海苔の養殖が盛んに行われていましたよねと、
はい、
今は名前だけが残る大森の海苔、有名ですが、東京湾の海立てをめぐって大田区と江東区あたりが所有権争いのバトルとかありましたよねと、で本日の菅井の佃煮、浜祭りでは購入して食べました、美味しかったです、はい、自分も少しは東京湾再生のプロジェクトに貢献できているでしょうか、ありがとうございます。 もちろんでございます、
はい、
ご協力ありがとうございます、はい、そう、この大盛りの海苔の話をした時もね、いろいろ教えていただきました、今も東京湾で海苔は作っています。
そうですね、
はい
はい、
もう 何年目というか、
お台場ではもう13年目になっていますね、はい、
うん、
毎年たくさん美味しい海苔が取れてます、
はいはい、今年ももちろん、
はい、
まあ、全然ご存じないという方のために細かくちょっとご説明をお願いしていきたいところなんですけど、もともとその13年始まったきっかけというのは、
まあ、それはあの学校の授業、総合学習の授業で、まあ、子どもたちを海辺に近づけたい、目の前の海を大切にしてほしいという、まあ、当時の校長先生の発案で始まった授業ですね、
はいはい、なので子どもたちと一緒に実際に海苔を、まあ、知ってもらう、うん、という形で始まったのが13年前、
ね、はい、
で年々良くなってきているんですか？
良、くなってきてます。それはなぜかというと、まあ、全体に、はい、まあ、バランスがどんどん良くなってきているということもあるんですけれど、あと海苔の大事なところはですね、はい、人の手をかけないと美味しい海苔ってできないんですよね、
はい、
ですから最初は それこそ数人で、
はいはい、
まあ、やっていたことがですね、はい、今やもう地域を挙げて大勢の皆さんにこう見守ったり手入れをしていただいてますので、
はい、
ますます美味しくなっているということだと思います。
さあそのじゃあ手をかけるといった部分ですね、はい、海苔がどうなってって我々の食卓に上るのかっていうところまでを簡単に、
はい、あ簡単に言うんですか難しいんですけどね
海苔、その、例えば収穫までにどれぐらいかかるんですか、
だいたい今の状態ですと種をつけてから1ヶ月ぐらいで、はい、まあ、食べられる、まあ、2、30センチぐらいの大きさまで育ちます、
はい、皆さんそれを早いなって思われるんでしょうねきっとね。
そうでしょうね、1ヶ月でっていうのは早く感じるでしょうね。
で1ヶ月、はい、2ヶ月もあればもう海苔もわかめもしっかり食べられる状態になって、
そうですね、
なので種を植えて1ヶ月ぐらいでも収穫も
そうなんです、
すると、
まあ、大体ざっと言うと1週間で大体3倍から4倍ぐらいの長さに育ちますから、
すごいよな。
初めはあの目に見えないような大きさだったのが、まあ1ヶ月経つともうしっかりとした大きさに育つと、
はい、
でそれを今度は刻んで干してあの食べるということになりますね、
うん、はい、だいぶ端折りましたよね刻んで干して食べるでも一番分かりやすいところです、手をかけなければいけないというのは、その中の例えばどういう工程になりますか。
ね、一番最初が難しいんですね、はい、海苔は、もともとこう潮が満ちたり干上がったりする、うんうん、そういう場所に育つ生き物なんですけれど、
はい、
今のようにその養殖というのはあの最初の段階は、ずっと水に浸かっていないといけないんですよね、
はいはいはいはい、
つまり海の深いところに置いておかないといけないんです。
なるほど、はい、
ですからその最初の3日間ぐらい深いところに置いた後、うん、今度それをこの引き上げ て、
はい、浅いところに持ってこなきゃいけない、はい、
で一番大変なのは今の時期冬はあの潮が引くのは夜だけなんですよね、
はい、
じゃあいつ作業するんでしょうかっていうと夜中に、
ね、そういうことですよね、夜中にダイビングスーツを着て、
そうなんです、
はい、実はその作業をしてくださっている方がいらっしゃ
いるんですよ。最初の頃はだいたいその時期がお台場ですとあのクリスマスイブぐらいになるんですよね、
はい、
初めの頃はクリスマスイブの晩カ
ップルがキラキラのお台場を
ね、いろいろ皆さん楽しまれてるところに一人で黙々とこうやってたって時代がありました
涙が思わずそこから始まり、今はまあ同志も増え、
はい、
一緒に作業してくれる方が増え、まあ、人が増えるということは、まあ、もちろん海の環境が豊かになっていくというのも理由の一つ大きいんでしょうけれども、まあ、養殖する海苔も増やせる、
そういうことにもなりますね。
なりますよね、はい、量自体は増えてきてるんですか、増やしてってるんですか。
いえ、これはあの残念ながらですね、やっぱり事業でやるということで許可を受けているので、う
んうん、はい、
まあ、制約が残念ながらあるん
です、ね、そっかそっか、別に商売のためにね、はい、やってるわけでもないし、はいはい、そっかそっか、でもその中でその成長具合が変わっていったり年々違ったりとかっていうのは目の当たりにできるんですもんね、
そうですね、
はい、今年はどうですか、良さそうですか。
今年もいいですよ、もうすでに 5,6 センチ先日見た時は大きさまで行ってますから、
はいはい、
来週末にはもう20センチぐらいになってるだろうなと。
へえ、今回のは植えたのはそのクリスマスぐらいですか、
はい、そうです
、はい、っていうことは収穫は月末、
そうですね、
はい、今月末、
で1回刈り取した後、うんうん、
はい、
もう一度また育てて、最後の本番を迎えると。
なるほど、はい、ちなみにこれ今もうやってる作業の話をしてますが、実は摘み取りっていうのは皆さんにも参加できるチャンス
あります、
はあるですね、
はいはい、
2月3日土曜日の朝9時から海苔の摘み取りをやるんだそうです。
はい、ぜひ皆さんに参加していただきたいと思います、は
い、冷たい水に手を、
はい、
ぜひやってみてほしいですね。これどこまでできるんですか、摘み取って、集めるとこまで、
摘み取りをして、板糊に加工するところまで、
ところまで、
はい、
いいですね、さっきの刻んで干すとこまでですね、
はい、そうですね楽しいですよ。
できる、これ人数制限あるんですか。
基本的にはありません、とても、まあ、量としてはたくさんあるので、まずは子どもたち、まあ、授業なので、うん、子どもたち優先ですけれど、
はい、
その後参加した人たちにも体験していただけると思います、
はい、ぜひ行ってみてください。もう一回言います、2月3日の土曜日朝9時からになります、場所どの辺って言えば分かりやすいですか。
そうですね、港区立 のお台場学園というのが、はい、学校住む小田部海浜公園の脇にありますから、
はい、
そちらに来て受付をしていただけると、はい、参加いただけます。
ぜひ摘むという作業、そして刻む、干す、食べるとこまで、
はい、
大事なことですよね。お台場でどんな海苔ができているのかっていうのを、ぜひぜひ皆さん体験してみていただきたい。ちなみに海苔を養殖することで海にもたらす好影響というのは何がありますか、はい、
そうですね、まあ、やはり海苔は植物ですから、はい、海の中から栄養をこう取って育っていきます、うん、ですから、海苔が育つということは海から栄養を吸収するので、それが浄化という形になりますね、
はいはい、
それともっと大事なことはその海苔を、まあ育てて食べということを通してですね、海に関心を深めてもらうと、これが一番大きな目的にもなっていますね、
はい、そうですね、はい、なんか海苔とか貝が海をきれいにしてくれるよっていうと、じゃあ貝とか海苔は汚れんのって、うん、なんかその単純なね、はい、思考がついつい働いちゃうんですけど、そういうことではない。
そうですね、
はい、人間が勝手に汚れてるって思ってるだけ で、ま、それは別に汚いものではなくってことですよね。
もう生き物にとっては、うん、豊かな餌のたくさんある海が東京湾ですから、
はいう
んはい、人間が勝手にそのイメージとして持ってるだけですよね、
うんはい、そこをまず改めるきっかけにもなりますもんね、はい、実際にそれを見ていただいて、はい、美味しい海苔を食べることでなるほどねと、
そうなんですね、
はい思っていただきたい、
今でも忘れられないのは初めて海苔を育てるときに子どもたちがその食べる前に発した言葉、はいはい、お台場の海に生き物なんかいないとか、
そうなんだ、
こんなところにはでは泳げないって勝手に思っていたわけ
ですよね、はい、もう思い込みですよね。
ところが食べた後はすぐにこう、はい、コロッと子どもたちは意識を変えてくれますね、はい、今年の夏は泳げるかなとか、
そういう海であるということを実感するんだ、うわこれぜひ皆さんにじゃあ本当摘み取りの時に行って、大人こそその
そうです、ね
ね、
意識を変えていただきたいですね。
本当ですね、ぜひ2月3日出かけてみてください、はい、じゃあ、森田さんには後半この先、まあ、例えば東京オリンピックも来ますし、それまでに向けて、何か東京湾での取り組みがあるのかなといったあたりのお話を伺います、
はい、
この時間は NPO 法人海辺つくり研究会理事森田健二さんをお招きして主に東京湾の海苔のお話伺っております。森田さん後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さっき、まあ、お台場の、ね、海苔の養殖の話をご紹介しましたが、いろいろメッセージが来ている中でですね、今話されている海苔って浅草海苔のことでしょうかと、ひょっとして浅草海苔は取れた場所でだけ言う話なんでしょうか、海苔の種類ってことですよね。
そうですね、はいはいはい、浅草海苔というのは正式な種類の名前ですね、う
ん
う
ん、はい、
もともと東京に浅草海苔が生えていて、今も自然に生えている場所もあるんですけれど、
はい、
養殖には残念ながらなかなか難しい部分、
あ、向かないんですね、
ちょっと弱いんですね、うん、育てるのが難しいので、
はい、
今ほとんどすさび海苔という海苔を食べています。
はい、養殖に関しては
そうですね、
はい、その浅草海苔、はい、弱いと言われる浅草海苔が育ちやすくなる海っていうのは、はい、いい海ですか。
そうですね、まあ、栄養が豊かで静かな入り江ということになります。
はい、
でまさにその東京湾は向いてるんですけど
本当はね、
でお台場でも一度は浅草海苔というのを育てたことがあるんですけれども、はい、やはりなかなかその、まあ毎年毎年うまく育つかどうかもわからない、
はい、
ということを考えると、まあ、やはり今はすさび海苔を中心にやっていくことがまあいいかなと。
そうですね、
でまあすさび海苔も育つ環境が良ければもう大変おいしい海苔ですから、う
ん、はい、
まあ、まさに今の東京にも向いてる海苔だと思います。
うーん、はい、そのいい海、一番最初に、はい、豊かな海と言えるものがやはり一番美しいというか求める環境だろうという話がありましたけど、ね、東京湾というのは森田さんからご覧になって今どういう海ですか。
そうですね、いい方向に向かっている、うん、まさに非常に豊かな海が、うん、まあ、具体化しつつあるところかなと思います、
はいはいはいはい、
とか残念ながらそのなかなか海に直接接することが私たち普段機会ないですよね。
そうですね、海っていうと海水浴にわざわざ行く場所であって、我々に一番身近な東京湾に出向くということではないかもしれないですね、
そうですね、まあ、かつては東京にも海水浴場ありましたから、
はいはい、
まあ、その姿をまた改めて再現したいなというのが当面の目標です。
わかりやすいのはきっとその魚がたくさん取れる、貝が、まあ、またアサリやハマグリがたくさん取れるようになった、そうやっておいしい海苔が取れるように、はい、作れるようになったっていうその直結するじゃないですか、はい、食べ物って、我々の食卓に上るとそこで初めてこう、あ、いい海なんだって感じやすくなるんでしょうね。 となるとやっぱり取り組みとしては、はい、その例えば海苔の養殖であったりとか、その貝であったりとか、食べる、皆さんに直結するものからっていう感じになりますか。
そうですね、まず食べるというのが海に関心を寄せる、まず第一歩なのかなと思いますね、う
んうん、自分たちが食べるものがいる海なんだから、じゃあその海をどうしようかっていう考えを、まあ、思い巡らせるきっかけになりますもんね。
そうですよね。まあ、まさにお台場、先ほど、のり作りを始めて13年経ってきたわけですけれど、はい、あとその途中の過程で、理解協力してくれる人も増えてきましたし、でその中から、まあ、お台場の海もう泳げるんじゃないのっていう声が自然に出てきたんですよね、はい、まあ、そういうことで今港区が、その泳げる海お台場を目指して、いろんなさまざまな取り組みを始めてきているというところですね。
その何かにやっぱり目標というか、じゃあここまでにどういうふうにしようとかいうのを設置すると、設定すると、まあ、分かりやすかったりするじゃないですか。今その東京オリンピックっていうものがあるので、非常に使い勝手のいい、あれ設定アイテムだと思うんですね。
大きな、目標ですよね。
そうですよね、となると例えばその東京湾再生プロジェクトだったり、いろんな取り組みっていうのはその東京オリンピック開催に向けて何かこう動いてらっしゃることっていうのはあるんですか。
そうですね、お台場海浜公園は、オリンピックパラリンピックの、トライアスロンオープンウォータースイミングの会場になることがもう決まっていますので、安心してその競技、快適な環境で競技ができるように、私たちも協力していきたいなと思ってます。
なんかその本当の水質云々というよりも、人の気持ちを変えるところがすごく大きな作業なのかなっていう気がしています。
そうですよね、なんかこう環境っていうのはなんかこういろんな難しい数字が並んだりして、
するんですよね、
それ何のこっちゃって大体多くの方は思われると思うんですけど、それよりも海苔が育つ海だとか、魚がたくさん取れる海だっていう方が分かりやすいですし、
そうですよね、
生き物があれだけたくさんいるんだから、人間も大丈夫だろう、そういうふうに思えてくるんじゃないかなと思います。
それはある意味その発信、情報発信の、これからはもっとしていくであろうし、皆さんにそれそこっちを向いてもらうための作業っていうのも、必要にはなっていくんですよね、きっとね、
これが例えばその、オリンピックパラリンピックが開催された時の国際映像が流れた時のことをちょっと想像して見ていただけるといいと思うんですけれど、海外で映像を見てる人たちは、東京あの大きな町の目の前で泳いでるの、泳げるの、生き物が取れるんだってって、多分驚かれると思うんですよね、それをやはり具体的にこう、築き上げてきている今の取り組み、さまざまな取り組みというのは、世界のお手本になるんじゃないかなと思ってますから。
そうですね、
ますますもっといいお手本になるようにこれからも頑張っていきたいなと思います、
そうですね、じゃあその希望をもちろん見たいがゆえに伺うんですが、今の東京湾が抱えている大きな問題点って何ですか。
大きな問題点は、2つあります。1つはそのやはりどうしても大雨が降ったりした後に、雨水と下水が混ざって溢れて流れ込んでしまいますから、一時的に、そういった大腸菌ですとかそういうのが増えてしまったりする状況がありますね。でもう一方は、いわゆる過去にいろいろ汚れた原因になっているものがヘドロとして海底に溜まっていて、それが毎年毎年こう酸素をずっと使ってしまって、全くその酸素のない状態が出てきてしまうんですよね。そうすると当然生き物は住めませんから、そうした状況が今、残念ながら毎年繰り返されていると。その2つの側面をまず、今後大きく改めていく必要があるのかなと思ってます。
対策というのはもう見えているんですか。
そうですね、例えば雨水が、溢れ出さないように一時的にこう貯留するような、仕組みを施設を作ったり、雨水と下水を分けたりっていう取り組みは、されていますよね。で先ほどの酸素がなくなる問題に関してですけれど、そちらの方は残念ながらなかなかこう対策っていうのができないんですが、できることなら、そういう時にでも逃げられる酸素のたくさんある浅い海をたくさん作っていく、これはとても大切だなと思ってます、海藻が生えていれば酸素も供給してくれますし、そうした場所作りがどんどんこれから広がっていくと ますます素敵な豊かな東京湾になっていくだろうと思ってます。
なるほど、まあ、浅い場所というとその海苔を養殖する場所もそうですし、アマモとか、はい、っていうのもやはり同じように浅いところ、
そうですね、
はい、
そうですね、あと潮干狩りって、
ね、はい、そうですね、
のもみんな同じような海です、はい、そういう海が、はいはい、やはりどんどん広がっていくってことがとても大切なんじゃないかなと考えてます。
うん、我々は潮干狩りましょうね、
はい、そうなんです、
ね、で海苔取り行ったりね、植え行ったりしましょうね、そうすることがまず一つの参加です、はい、意識であるっていう、
はい、で増えていくと足りない、もっと増やせという今度は話になっていくと思います。
はい、それいい風にこうね、
いい循環になると思いますね、
なっていきますから、はい、やっぱその熱って大事ですよね。こうやって淡々といつも森田さん静かにお話になりますが、非常にふつふつと熱い気持ちでいつも活動されている方なので、ぜひ海辺作り研究会もそうですし、はい、いろんなところでこういう取り組みを紹介されていたりとか、我々が参加できるものも実は結構あるので、はい、
そうですね、
そういうところにちょっと足を運んでほしいですね。そうですね、
まあ、いろいろネット上で今はいろんな、はい、そういう、行事が紹介されてますから、うんうんうん、ぜひちょっと検索していただいて、はい、参加していただければと思います。
よろしくお願いします。まあ、近々だとさっき言ったお台場の海苔の摘み取りが2月3日にありますので、はい、これぜひ、
そうですね、はい、ぜひいらしていただきたいなと思います。
ハピリー聞いてきたんですっていう人がたくさんいてくれると非常に嬉しいです、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。森田さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。